今日は明石というか、私、日曜日、毎朝、日曜日の朝10時から日曜学校、ズームでやってます。
私、ボーイケンコンピューター。
ボーイケンコンピューター？ちょっとあっち行っててね。どういうことをしているのかを。ご紹介しようと思ってます。シェアスクリーン、シェア、はい、見えますでしょうか。
はい、あ、見えます。
ちょっといつも通りにやりますね。日曜学校、いつもこうやってスライド作って、私がこれを読んでいます。今日はラザロの詩というところを読みますね。英語の方は、英語ちゃんと書いてます？うちの子供たちも英語しかダメなので。ちょっと紹介して、これ。さて、ある人が病気にかかっていった。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその前に、の村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。これはもう、イエス様の交渉会の最後ぐらいですね。このヨハネの福音書によると、ちょっと、すみません。すみません、ちょっとバックがうるさくて。冬のハヌカの祭りの時に、イエス様が神殿に来られて、はい、ハナちゃん、ちょっとあっち行っててくれる？またイエス様とパリサイ人たちが議論になって、で、その時に、私と父は一つであるって言ったために、石打ちの、もうみんな石を拾ってイエス様に投げつけようとして。で、そういうことがあって、ちょっとこの、ヨルダン川の向こう側、Jesus is teaching in this area って書いてる、この辺りのところにイエス様はいました。そうすると、このベタニア、エルサレムの近くのベタニアから人が使わされてきて、そしてマリアとマルタから使わされた使者が来ました。そして、主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気ですと言いました。この言葉はいいですね。私、この言葉を、チルドレンホスピタルに寄付したときに、一言書いてくださいって紙があったので、そこに書いたことがあります。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかし、イエスがラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。それからイエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。この使いの者たちが来た時に、イエス様は、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです、とか言ったものだから、まあ、死者の人たちは帰っていったんですけど。で、使いの者たちがベタニアからここまで来るのに、だいたい1日歩いてかかるんですね。だから、1日かけてきたんですけど、またそのまま戻っていって。で、2日イエス様がとどまられて、で、もう一度ベタニアに行こうって言って、1日かけて行った時には、ラザロが死んで4日経っていたっていうので、多分この時にはもうラザロは死んでいたものと思われます。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずく ことはありません。真夜の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエス様はよくこのヨハネの福音書を見ていると、昼間とか夜とか光とか闇とか分けて言われていますね。で、イエス様はこの時言ったのは、まだ自分がこの世に行って活躍している、この間は昼間じゃないか、十字架になるとも夜になるんですけど、この間に活動しても大丈夫なんだって、神様の守りがあるっていうことをおっしゃっているんだと思います。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに、今度ははっきりと言った。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが、仲間の弟子たちに言った。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていった。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところであった。15スタディオンって多分3キロぐらいです。約3キロ。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。サラちゃん、ちょっと。ごめん、本当に。今だね。しかし、あなたが神のお求めになることは何でも、神があなたにお与えになること、私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また永遠に、また生きていて私を信じる者はみんな永遠に死ぬことがあります。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタはこう言ってから帰って行って、姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所に呼ばれた。マリアと共に家に行って、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がっていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、ついて行った。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると、足元にひれ伏していった。主よ、もしここに行ってくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして、霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたか？と言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧ください、と言った。イエス様は霊に憤りを覚えられました。これ、なんでかなと思って、いろんな牧師先生の話をYouTube で聞いてたんですけど、まあ、やっぱりこう、人が死ぬということ、死に対して、人がこんな嘆いて悲しむっていうことに対してイエス様は霊に憤りを覚えられたと聞きました。 そして死というのは神様が最初に想定したものじゃなくて、創世記によると人が罪を犯したから死が入ったということですね。こんな悲劇が罪のために入ってきました。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザラを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば全ての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。これ英語の方では Both our temple and our nation となってますね。我々の神殿も国民もっていうのがあってると思います。これはローマの人たちがこのラザロのよみがえりのことで人々が大騒ぎしているのを見て、ローマ人にこう反逆罪じゃないかって思われてしまうとまずいと思ったんでしょうね。で、その時に、しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死ぬとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子らを一つに集めるための死のうとしておられることを予言したのである。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。はい、終わり。ちょっと花ちゃんおしまいです。すみません、なんかちょっといろいろ邪魔が入ってしまって。で、こんな感じでやってます、日曜学校。本当はね、いろいろもっと細く説明があるんですけど、まあ、紹介しました。